5、みんなの広場、座談会、上総堀技術伝承研究会と市議会、受け継がれる国指定無形民俗文化財、上総堀の技術。上総堀技術伝承研究会とは、上総堀の技術を学び、その技術を伝承するとともに、後継者を育成し、広く社会に貢献することを目的に、平成17年11月1日に設立されました。県内外から、上総堀に関する問い合わせ対応、博物館の教育普及事業への協力などの活動を行っています。参加者2人の顔写真があります。会長、矢野久人、副会長、藤代香織。議会、上総堀技術伝承研究会の活動について、上総堀技術伝承研究会以下研究会、基本的に教育委員会の予算で活動しています。近隣でも木更津市や君津市が上総堀の活動を行っています。研究会、コロナ禍が明けた頃のタイミングで、3カ年計画で記録誌と DVD を作成しました。最近では、上総堀の講演や寄稿を頼まれることが増えてきています。議会、国指定無形民俗文化財について、研究会、平成18年に国の重要無形民俗文化財の指定を受けました。文化庁で上総堀の研究をされていた方や、袖ヶ浦の方々が一生懸命動いてくださった結果だと思います。研究会、指定を受けた時に、市民学芸員鶴岡塾だった私たちが、上総堀技術伝承研究会という名前になって、一民間団体になり、そこから現在まで活動を続けてきました。議会、上総堀の技術について、研究会、上総堀は鉄管を使い、かなり深くまで掘り進めて、最終的には地下水までたどり着いて、自噴井戸となり、今でも地域の田んぼを支えています。夏の干ばつで稲枯れを防いだりするなど、その一翼を担っているこの技術は、国際的にも普及しなければいけない技術だと思います。研究会、九州の別府温泉は、上総堀で掘っています。あと、新潟県の石油も原理は同じです。上総から来た人が掘ったんだよ、とその地域の人から言われたことから、上総堀と呼ばれるようになったそうです。議会、教育現場との関わりについて。研究会、以前は市内の小学生がここに見学に来て、掘削体験をしていました。大人の方で、子供の頃ここでやったことがあると話してくれる人もいます。研究会、学習教材への掲載がなくなり、数年前に掘削体験活動も途切れてしまいました。それまでは毎年多くの方が来てくれて賑わっていましたが、最近では上総堀を見せる機会が少なくなってしまいました。今の子供たちが知らないのは寂しいですね。研究会、せっかく郷土博物館に上総堀の施設があるので、市内の小中学生にぜひ一度は見てもらいたいなという思いはあります。研究会、子供たちが来て賑わう環境がやっぱりいいですよね。すごく未来があるなという感じがしました。以前、高校の道徳の教科書に上総堀をする人の話が載っていたらしく、高校の先生がわざわざここまで調べに来てくれたことがありました。教材として上総堀が利用されているみたいですね。研究会、公共施設のロビーなどに上総堀の模型を飾ってもらいたいなという思いがあります。議会、議会だよりを読んだことはありますか？ 研究会、たまに袖ヶ浦駅でもらっています。研究会、すごくきちんとしていますよね。新しい住民の方にも見やすくてわかりやすいと思います。議会、最後に、袖ヶ浦市の歴史と誇りの象徴である上総堀、その伝承には、子どもたちへの教育機会の復活と公的な技術伝承の仕組みづくりが課題です。議会も働きかけますが、この地域の宝を未来へつなぐには、市民一人一人の関心が不可欠。まずは郷土博物館で先人の偉業に触れてみませんか？皆様の関心が文化財を守る一番の力です。座談会担当、篠崎、鈴木。写真6枚あります。写真の説明。1枚目、会長の矢野さんが議会の篠崎さんと鈴木さんに道具の説明をしています。2枚目、研究会の会長、副会長と議会の座談会担当の2名が向かい合い話をされている様子。3枚目、郷土博物館の上総堀の施設で研究会の方々が生徒たちに説明しています。4枚目、研究会の方々が切り出した竹で作業しているようです。5枚目、自噴井戸。6枚目、上総堀、千葉県の上総地方で考案された掘り抜き井戸の掘削技術。写真の説明、上総堀施設で作業する方々。写真終わり。上総堀技術伝承研究会については、袖ヶ浦市郷土博物館、電話 0438-63-0811。